さあ今週は今読んだ箇所からある男性の物語に目を向けていきたいと思っております。先週までは旧約聖書の出エジプト記という箇所からエジプトの奴隷からイスラエルの民が救出される、そして約束の地に向かって旅する物語を見てきました。先週は3つのことに、振り返りながら出エジプト記をまとめました。それは奴隷であった民が神様の恵みによって贖われたということ、救われたということ、そして救われただけではなくてそこから約束の地に向かって旅する中で神の民として、神の御心に歩む者として成長していく、そんな物語が出エジプト記であったということを振り返りました。それはただ旧約聖書に書かれている昔の昔の物語で終わるのではなくて、この聖書に一貫してつながっている一つのストーリー、物語であり、それは新約聖書にもつながり、今生きている私たちにもつながる物語であるということを先週お話ししたかなと思います。そんなことを踏まえまして、今週はこの新約聖書からこの男性を通してなされたイエス様の御業、それは束縛されていた状態から助けられ贖われ解放され自由を手にし、そしてこの男性が新しい歩みに導かれているという姿を見ていきたいと思っています。それでは先ほど読んだ26節からご一緒に見ていきましょう。このようにお話は始まります。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。ガリラヤの向こう側のゲラサ人の地と出てきますけれども、これはイエスとイエスの弟子たちが船に乗ってイスラエルにあるガリラヤ湖という湖を渡ってガリラヤ湖の東側にたどり着いた。そしてそこがゲラサ人が住む地方であったということなんです。まあ、後ほど先ほど読んだ時に気づかれたかと思いますが、その地には豚が飼ってあったと出てきますので、通常ユダヤ人たちは豚は汚れた動物であるということで触りも食べることなど一切しなかったわけですから、豚がいたということはそこには豚を食べてもいい、で豚を飼ってもよしとするユダヤ人ではない外国人たち、聖書には異邦人と呼ばれる人たちが多く住んでいた地域だったそうです。そしてイエスと弟子たちが湖の東側に到着した時に、27節、イエスが陸に上がられるとこの町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。船が東側の岸に到着したと同時にある一人の男性と出会います。そしてこれが今日の一つ目のポイントになりますが、この男性はどのような男性かと言いますと、悪霊に疲れていた、すなわちあるものに捕らえられ束縛されていた男性であったということなんです。そしてどのような状態であったかというと、この人は長いこと着物を着けず家には住まないで墓場に住んでいた。まあ、これだけ聞いても異常であるということが分かるかと思いますが、衣服を身にすることなく家も持たず、しかも住むというゲゲゲの鬼太郎じゃないですけど墓場に住んでいたということになるわけなんです。まあ、何を言いたいかというと、この男性はいろいろな通常ではない状況に置かれていたということなんです。それは何かと言いますと、ここであるのは悪霊に取り憑かれていた。 と言いますと、なんかすごく恐ろしいイメージを私たちは、抱くかもしれません。まあ、この日本で、ね、住んでいてもこの悪霊に取り憑かれた悪霊払いだとかそういうことをたまに聞きますので、恐ろしいイメージがあるかと思います。しかもこの悪霊は後にレギオン、これはローマの6000人からなる部隊のことで、たくさんの悪霊に取り憑かれていたと答えている男性ですから、どのような状態だったのか私たちの想像には絶しますけれども、まあ、今日のポイントはこの悪霊に取り憑かれていた状態がどうだったのかということを、考えるのがポイントではないので、あまりこのことに関しては深くは、見ていきません。ただ皆さんにわきまえておいていただきたいことは、この男性はこの悪霊というものによって束縛されていた、虐げられていた、通常ではない状況に置かれていたということなんです。ではそれはどんな状態であったか、29節を見てください。汚れた霊が、この何千とも言われる悪霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれを断ち切って悪霊によって荒野に追いやられていたのである、とありますが、もうこの取り憑かれた状況、悪霊に捕らえられていた状況は、その町地域の方々が彼をどうにかして抑えようと足かせをしたり鎖をつなげたとしても、彼は断ち切ってしまうほどの凶暴な力強い、反応を起こし、そして彼は町にとどまることなく自分を荒野へと、誰も住んでいない状態、しかも衣服を身につけずに墓場という死を象徴するような場所に住んでいたわけなんです。ここに今まで見てきた出エジプト記のイスラエルのかつての姿と重なり合う部分があるのではないでしょうか。それはエジプトの奴隷として400年強いられてきた民、もちろん悪霊は出てきませんけども、エジプトの王パロという権力のもとに拘束され、強制され、自由のない状況に生きていたのがイスラエルの民というお話でした。しかしエジプト記では、そんなイスラエルの民を神様が憐れみ、一人の人を起こされました。それはモーセという仲介者を通してイスラエルの民が自由へと導かれたように、この男性にもある出会いがあります。それがもう皆さんがご存知のように、その東側に到着した、湖の東側に到着したイエスという人物との出会いです。この出会いにあって、この男性は変えられていくわけです。まあ、この男性というよりも、聖書を見ますと、この男性の中に取り付いていた悪霊の方が、このイエスという神の子の権威をよく分かっており、28節を見ますと、彼はイエスを見ると叫び声を上げて見舞いにひれ伏して大声で言った、意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです、お願いです、私を苦しめないでください。悪霊の方がその辺は敏感なんですね。神の子、神であるというそのことを悟った悪霊たちはもう恐れてしまい、どうか私たちを苦しめないでください、苦しめるのではなくて、そこにいる豚にどうぞ私たちをこの男性から乗り移し替えさせてくださいと言われるわけです。そしてそれをイエス様が許されて、まあかわいそうなのは豚ですよね。のどかに暮らしてたのに、いきなり悪霊に取り憑かれてしまって、何が起こったかというと、その悪霊に取り憑かれて、今度は豚がもう自分が願ってない湖に自らなだれ込み溺れてしまったということなんです。 まあ、豚はかわいそうではないかって議論が大体こう起こるので、まあ、それはとりあえず置いておきまして、この悪霊から解放されたこの男性がどうなったかと言いますと、35節です。ご一緒に読みましょうか。3、はい。人々がこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に変わって座っていた。人々は恐ろしくなった。34節を見ますと、そこで豚を飼っていた人たちが自分たちの豚に怒ったことに驚き、そのことを町や村々で、告げ知らせたとあります。ですからきっとその報告に、驚いた人たちが町から集まってきたのでしょう。その場所に行きますと、なんとそこにいたのはイエス様だけではなく、あの町にあっていつもいつも人々を苦しめてきた、まあ、悩ませてきた、どんなに抑えようとしても抑えることのできなかった悪霊に取りつかれどうしようもないあの男性が、裸ではなくちゃんと着物を着て、しかも正気に帰って静かに座っていたと書かれているんです。かつては鎖を断ち切るほどまでに暴れてしょうがなかった男性が、衣服を着て座って静かにしていたと、対照的な姿を目撃するわけです。まあ、正気に帰るということは、きっとこの男性はかつてはこうであったと思うんです。しかし何かしらの理由で悪霊に取りつかれるという出来事に見舞ってしまい、そして彼は家族とも、その地域のコミュニティでも、人の住む家に住むこともできずに孤立し、多くの人に恐れられ墓に住んでいたその男性でありますが、かつてはこの男性も家族と共に住み、そして地域コミュニティの中にあって、人と人との関わり合いの中に、そういった社会性の中に暮らしていた本来の姿がそこにあったのではないでしょうか。これがイエス・キリストと出会って彼に起こったことなんです。悪霊に疲れていたその姿は本来の姿ではないのです。なぜかわからない、でもそんな不幸に遭い、そして彼は悪霊に縛られ、そして本来であるならば人と人と関わりの中に生きていかなければならないのに、あるにもかかわらず自分を傷つけ、そして荒野へと自分を追いやり、一人で孤独に墓場に生きていた。そんな力からこの男性が解放されたときに、彼は正気に帰り、あるが姿に、人として彼が本来あるべき姿に回復されていった。これがイエス・キリストの福音にある力ではないでしょうか。束縛されていた人が自由を得て回復されていく姿です。そして3つ目のポイントは、そこから彼が新たな歩みへと導かれていくということなんです。この男性を取り巻くかつての状況の中には恐れというものがいつもありました。人々はこの男性をどうしようもすることのできないその恐れ、悪霊の力から来る恐れ、そしてこの男性自身も自分がどうなってしまうのかわからない、そんな恐れの中に束縛され拘束され生きていたのですが、この 束縛から解放されるときに恐れが希望へと変えられる姿がここには描かれてあるのです。まあ、皮肉なことにそんな解放された男性でありますけれども、そんな驚くべきことをこの男性にしたイエスのことをこの地域の方は恐れているんですよね。ですからイエスたちに、イエスの前から逃げ出し、そしてしかもこのイエスたちがそこにとどまることをね、そこから帰ることを願うわけなんです。しかしその解放され、あるべき姿に回復されたその当事者である男性は、38節、その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。彼はもう誰との関わりを持たないような孤独な生き方ではなく、イエスとの関係の中に歩みたい、お供させていただきたいと、願うわけです。しかしイエスは私と一緒に来なさいと、物理的に一緒に歩むことを、願うのではなく、この男性にこう命じています。家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、自分がイエスにどんな大きなことをしてくださったか町中に言い広めた。あなたは私についてくるのではなく、むしろ家に帰りなさい。もともと彼がいた場所に戻り、そしてそこで私がどのような、神様がどのようなことをあなたにしてくださったか周りの人たちにどうぞ伝えてあげなさいと言われるわけなんです。すなわちイエスはそこに彼を連れていくのではなくて、そこからこの男性を使わし、派遣し、そしてその男性がいる場所で用いようとしておられるということなんです。そしてこの帰られた男性はきっと家に戻り、もう一度家族との関係が回復され、地域のコミュニティの中での関係が回復され、そのもともといたその地域で新しい生活がスタートしていくことになったことでしょう。私たちはこの聖書を読む限り、この男性がその後どのような歩みをしたのか、どのような生き方をしたのか知ることはできません。しかしかすかながらこの地域で何が起こったのか、この男性の後日談を垣間見ることができるんです。それが今回のルカの福音書ではなく、マルコの福音書から見ていきたいと思いますが、7章の31節にはこのように書かれているんです。マルコ7章31節、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願ったって書かれてるんです。イエスはもう一度デカポリス地方のガリラヤ湖に来られたとありますが、実はこのデカポリス地方とは先ほどのゲラサ人の地域と一緒であると言われているんです。そこにもう一度イエスは戻ってきたと言われています。マルコの福音書には5章の20節に、ごめんなさい出てこないんですけれども、この悪霊に取り憑かれた男性と同じお話が並行記事として載っていますが、そこにはこの男性は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた、人々は皆驚いたと書かれているんです。すなわちこの男性が 自分の生まれ育った自分が今まで生活してきたデカポリスという地方でイエスが自分に何をしてくださったのか戻って伝え始めた時に、今度はイエスがどのぐらい経ってか分かりません。もう一度戻って来られた時に、1回目の時は恐れられて、もう来ないでください、もう立ち去ってくださいとイエスがいなくなることを願っていたにもかかわらず、再度来た時にはイエスに癒してもらいたいと、耳が聞こえない人、口が聞こえない人、大勢の人が集まってきたと書かれてあるんです。きっとこの歓迎ぶりは何かが起こったという証拠であると思うんです。それは間違いなくこの男性がイエスがあなたの家に戻って神がしてくださったことを伝えなさいということを忠実に行い、そこで人々がイエスに対する関心が深まり、そして再び来た時には、私もあのイエスに会ってみたいと、私もあのような素晴らしい御業を見てみたいと、イエスの周りに集まってくるようになったのではないでしょうか。これがこの男性に起こったイエス・キリストとの出会いによる変化なのです。これがイエス・キリストの福音が私たちにもたらす力なのではないでしょうか。私たちはさすがに悪霊に取り憑かれたということはあまり経験しないでしょう。しかし罪の力は、この世の力は私たちを時に束縛し、私たちが本来あるべき姿から違う世界へと、違う姿へと追いやり、時に私たちを孤独へと導き、コミュニティや家族から離れ、神が願われてない姿に私たちを導くことがあります。しかしイエス・キリストの福音は、そんな私たちをもう一度神の願われる姿に、私たちを作られた神のその似姿へと回復してくださる力があるわけです。それは身体的な回復もあるでしょう。身体的な回復以上に、私たちの心、そして霊的な私たちがもう一度回復されている力です。そして私たちはそんな中で、この男性が新しい歩みへと導かれていったように、私たちも神様から願われている生き方をもう一度知ることができ、そして新しい私たちの生きる目的を神と共に歩むことができる。そして私たちは、私がブドウの木であなた方は枝ですと言われたイエス様の言葉のように、イエス・キリストを通して枝である私たちがキリストにあって良い実を実らせていくということ、すなわち私たちが良い実を結ぶものとして用いられていくということなのです。これがキリストにあって新しい命に生きるということ、永遠の命に生きる、そして神の国に生きるということではないでしょうか。今日は世界を覚えて、お祈りしました。私たちの教会も多くの宣教師の手にあって、この教会が建てられ導かれてきたことを覚えます。宣教師、まあ、英語ではミッショナリーと言いますが、まあ、日本語で宣教師と言いますと、教えを述べ伝える先生、宣教師と訳されていますが、英語ではもう皆さんご存知のミッショナリーという言葉で、このミッショナリーという言葉はミッションということがベースになっている言葉です。そしてミッションとは、ただ教えを伝えるということよりも使命という意味がある言葉です。使命を持った者として派遣されていく人が ミッショナリー宣教師であるということであるならば、まあ、宣教師と聞きますと特別な神学教育を受けたり特別な訓練を受けた人が教会から派遣されて各地へと使わされていくように、受け止めてしまいますが、使命を持った使われた人というのであるならば、イエス・キリストによって罪から解放され、あがなわれ、新しい生き方、本来あるべき姿に導かれ、自由にされた私たちがイエス・キリストのために仕えたい、従いたい、そんな私たちの願いを基づき、イエス様が私たちを派遣し、使わし、そこに使命を持っていきなさい。これがミッショナリーの本来の姿であるかと思うんです。そうであるならば、私たち、キリストにあって共に歩む私たち全員がミッショナリーであり、私たちも今日この神の礼拝の場から新しい一週間へと、それぞれの場所にミッショナリーとして使命を持つ者として使わされ歩み出して行くのではないでしょうか。この男性、悪霊に取り憑かれた男性とイエス様が出会う前に何が起こったかというと、イエス様は弟子たちに、さあ湖の向こう側へ渡ろうとガリラヤ湖を渡ることを命じているんですよね。まあ、それは日常あったことかと思いますが、その時弟子たちが知らなかったことは、彼らが湖を渡り始めた時に何が起こったかというと、そこでは命の危険に及ぶようなものすごい嵐に遭遇しているんです。そしてそんな危機を通り抜けてガリラヤ湖の東側に着いたと思ったら、彼らがまず出会ったのが悪霊に憑かれた誰にも恐れられている男性との出会いだったんです。そしてそこで何が起こったかというと、その男性が解放されて素晴らしい出来事が起こりましたが、しかしイエス様と弟子たちはもう帰ってくださいと、せっかく東側に来たのにもかかわらず、ほぼとんぼ返りでもう一度船に乗って帰られているわけなんです。確かに素晴らしい御業は起こったけれども、きっと弟子たちは何のためにあんな命の危険を冒してまでこの湖の反対側に来て、なんで私たちはそんなとんぼ返りですぐに帰らなければならないのか、あれはたったこの悪霊に取り憑かれたこんな男性に会うためだけに私たちがここに導かれたのか、いろいろ思い悩んだことがあるのかなと思うわけです。私たちもミッショナリーとして神のイエス・キリストから使わされ歩んでいる中で、このようなことがよくないでは あるのではないでしょうか。何のために私は今ここにいるのだろう、なんでイエス様は私をこんなことに導いておられるんだろう、今起こっていることは何の意味があるのか。しかしイエス様によって使わされ、イエス様によって導かれている私たちの上には、もしかしたら弟子たちがそうであったように、私たちも私たちの思いをはるかに超えた大きな神様の計画の中に今導かれているということなんです。神の宣教、神のミッションには私たちの思いをはるかに大きく超えた偉大な計画があるということを覚えたいと思うのです。そんな中、私たちももしかしたら毎週毎週同じような週かもしれません。しかし今私たちもここから新しい一週間に、イエス・キリストはあなたを使わそうと、ミッショナリーとして今送り出そうとされているわけです。 そのことを覚え、私たちはここからご一緒にそれぞれの場所にイエス・キリストの使命を持って使わされているということを覚え、今週も忠実に、そして主の使命の中に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。